ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月は看護師で一般社団法人街角健康づくりネットワーク代表の渡部ひとみさんにゲストとして登場していただきます。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
今月のゲストは看護師で一般社団法人街角健康づくりネットワーク代表の渡部ひとみさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
改めて編集者から看護師に転身された渡部さんのご略歴をぜひ教えてください。
はい、私はですね、大学卒業後女性誌の編集や広告営業、あと健康雑誌のですねコンテンツ制作とか、まあ、営業の部分をしてきたんですけれども、健康雑誌の会社に勤めてる時に自身の妊娠出産を経験しまして、こう産後のメンタルヘルスでちょっと悩んでしまった経験ですとか、あとは自分自身の PMS 月経前症候群でちょっと辛い経験があったりとかしまして、その経験を踏まえてもっともっと体のことについて科学的根拠に基づいて勉強したいなと思ってですね、会社員を辞めて看護学校へ行ったという経緯でございます。
通常こう自分の体調が悪くなってくると、はい、その体調に気を取られて勉強するっていうところまで頭が回らないような気がするんですけどそのあたりいかがだったんですか？
そうですね、自分自身は例えば PMS 一つ取っても、なんで私は生理前にこんなに数多ある症状によって自分の生活がないがしろになってしまうんだろうかってすごい考えてですね、なんか体って面白いなっていうところに行き着きました。
今日もいろいろ伺いたいと思います。はい、早速特集、自分らしく生きるための健康と権利の2回目です。今回は若い世代が適切な情報にたどり着くためにと題してお送りします。はじめに最近耳にするようになってきた包括的性教育ですが、これまでの性教育とは少し概念が違うんでしょうか？
性教育と聞くと性交ですとか受精の仕組み、あとはですね、二次性徴、あと性感染症の予防っていう、こうテーマをですね、想像される方が多いと思うんですけれども、包括的性教育はユネスコが制定しました、こう世界の性教育の指針となります国際セクシュアリティ教育ガイダンスというものに基づいて、人間関係ですとかジェンダー、人権、セクシュアリティ、こういったこう包括的な幅広いテーマを扱っている教育となっております。
そうしますと、この包括的性教育の現状っていうのはどうなってるんでしょうか？
はい、性の話っていうのはこう恥ずかしいものだから、そんなことをこんなところで言わないのなんてついつい言ってしまうことが多いと思うんですけれども、あとはですね、学校現場でも文部科学省が制定している学習指導の決まりですね、でもやはり小学校5年生の理科では人間の受精に至る経過は取り扱わないものとするですとか、あとは中学校でも保健体育で妊娠の経過は取り扱わないっていうことが書かれてしまっているので、そうなるとはいくら文部科学省が禁止してるんじゃないよって言ったとしても、現場の先生方はちょっとなかなかバッシングとかを恐れてできないっていう現状があったりするので、そういったところでもやはり世界と比べても日本の性教育は進んでいないなっていうのを痛感する日々でございます。
そうすると、こう渡部さんは今第一線でご活躍ということなんですけども、はい、包括的性教育をテーマにした出前授業、はい、そういったことも講師のお仕事の一つというふうに伺っています。はい、どのように行ってらっしゃるんですか？
はい、 先ほどお伝えした通り、包括的性教育は本当に幅広いテーマがありますので、まあ、それを全部お話しするのはとてもとても難しくてですね、例えば相手先が学校だったら、学校の先生とこう入念に打ち合わせをさせていただいて、ちょっと人との距離が近い子がうちの生徒は多いから、ちょっとここに特化して話してほしいっていうリクエストをいただけたら、人と人との境界線や何かをしたいときに同意を取るんだよっていう、まあ、境界線と同意の話に注力してお話しさせていただいたり、あとはやっぱりこう発達段階、年齢によってこう理解の仕方はまあ当然ながら違うので、そういう意味でも例えば保育園児にするときは歌とかちょっとクイズ形式を入れてみようかなとか、あとはこう企業さんとか保護者にするときは国とかデータを使ってお伝えしていこうかなっていうのを注意して、あの出前授業などは構成しています。
今あの伺ってちょっと驚いたんですけど、保育園児にもするんですか？
あ、はい、保育園のみんなもですね、楽しくいつも授業を聞いてくれるんですけれども、やはり自分の体を大切にするっていうことは、自分の体の部位がどういう部位があって、その部位はどういう働きをしているのか、でさらに自分自身の体を大切にするためにはどういう快、快楽の快と不快の気持ちをこう小さい時から育んでいくっていうことが大事だと私自身強く思っているので、そういう意味でも小さい頃からそういった包括的性教育のお話は、させていただくことが多いです。
最近他にどんなお子さんたちにお話とかされたんでしょうか？
はい、最近ですと住宅メーカーのリクシルさんにお呼びいただいて、外部講師として三重県の方まで行ってですね、小学校の皆さんに体と心のお話をさせていただきました。折り紙にですね、こう針で穴を開けて生徒さん一人一人にお配りして、種も仕掛けもありまくりの折り紙です、これは何でしょうということでみんなにこう質問を出してですね、こうちらほらと、なんかこれひとちゃん先生これ穴開いてるよなんて言われて、よく気づいたねって言って、じゃあみんなで電気に向かってこの折り紙見てみようって言ってですね、受精卵の大体の大きさが約 0.2 ミリ前後っていうことで、針で一枚一枚折り紙に穴を開けて、命の始まりはこれぐらいの大きさだったんだね、大きくなったねなんていう話をしながら授業が始まって、あとはまあ体の部位の話ですね、体の部位どんなとこ知ってるっていうと、腎臓とかみんなよく知ってるんですよね、今の小学生と言ってくれた部位に対して、そこはこういう働きがあってねっていうことを伝えたりしながら、体と心 の授業をさせていただきました。
お子さんはどんな反応でしたか？
あ、本当に話したばかりのことをすぐ実践してくれる素直な子たちばかりで、先ほど言った境界線と同意っていうので、相手の、まあ、体に触れるときは勝手に触るんじゃなくて、何々していい、ハグしていいっていうこと大切だよねっていうのを授業でしたら、もう授業終わって早速ひとちゃん先生握手してもいいって聞いてきてくれたりだとかして、もうその瞬間すごい同意できてるじゃんっていうのをですね、こう積み重ねながら生徒さんたちとお話しして、とっても素直な感想をですね述べてきてくれるのは本当に毎回毎回嬉しいし楽しいなって思いながら授業しています。
なんかずっと継続されるといいですよね、そういう授業がね。
そうですね、結構注意する点としては、やはり外部講師として一回、まあ、もちろん多分私自身ってだけがやるんじゃなくて、継続的にするためには学校の養護教諭の先生とかにバトンタッチしてつなげていくことが大事だと思うので、そうなると養護教諭の先生たちがより良いコンテンツかテーマを作られたりすることが多いですね。
そうやってなんかこう種をまいていって広げていくっていうこともとっても大事だと思うんですけど、そういった若い世代の性教育に関して常日頃こう心がけてることとかはありますか？
そうですね、本当に一回限りで呼ばれることも多いからこそ、みんなが楽しく体や心性について学べるように、みんなの興味関心スイッチはどこにあるんだろうかっていうのをですね、自分が一方的に話すだけでなくて、みんなの反応をですね踏まえながら、ちょっと自分が用意してきた内容とはアドリブを聞かせて変えたりできるようにっていうのは日々心がけてお話はしています。
包括的性教育のようなものっていうのはウェブとかではなくて、やっぱり対面の方がお互いの反応が分かっていいのかもしれないですね。
そうですね、はい、
実は私なんですけれども、月経が始まる段階ではこう生理に伴う心身の不調とか妊娠や出産などの仕組みを男女問わず知っておく必要があるっていうふうにね、すごく思ってるんですけれども、はい、 教育のタイミングっていうのも難しいと思うんですが、このあたりはどんなふうにお考えですか？
私自身はもう包括的性教育は生まれた瞬間0歳からできるというふうに思っています。生まれた瞬間はお母さんのお腹の中でずっと育ってきて、こう離れて一個人としての赤ちゃんが誕生するわけですけれども、その赤ちゃん自身のその境界線ですとか自分の体っていうのをこう認識していくためにも、たくさん触ってあげて気持ちいいねって声かけしながら、こうおむつ交換したりっていうことからも、やはり0歳から何歳でもこの教育っていうのはできるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。
なんかこう日常の触れ合いみたいなところが実はまあ教育の原点だったりするんですかね。
う
ん、
そうですね。本当にあのベビーマッサージですとかタッチングとか、本当にケアの部分でそういったところはすごい深く感じます。
なんかまあ大きくなるとなかなかね、そう触れ合うって言ってもまたちょっと違う形での触れ合いになってくるので、ぜひね小さい時にいっぱいペタペタ触ってあげたいですよね。日本においてこう性教育っていうのは学校の保健体育の授業が担う役割だというふうに考えられている部分もあると思うんですけど、このあたりについて何かお考えありますか？
はい、あのおっしゃる通りで、性教育イコール保健体育っていう認識がですね、昔はすごい多かったと思うんですけれども、包括的性教育っていうのはこう保健体育に限った話では決してなくて、例えば国語であれば包括的性教育であるのテーマ、キーコンセプトである人間関係ですとか友情ですとか恋愛について学ぶことができますし、家庭科では家族やジェンダーについてのこう違いも学ぶことできます。社会で言ったら人権や平等について学べるので、性教育とは体の心に関わる人権の話としてどの授業でも話せる内容なので、そういった部分ではあのどんどん学校現場の先生たちにはぜひ反映させていただけたら嬉しいなって思います。
今情報が氾濫する時代において、思春期の若者に正しい知識ってなかなか届かないところもあると思うんですけど、届けることってとっても大事だと思うんですが、いかがですか？
そうですね、今の子たちは本当にデジタルネイティブなので、ネットで、調べると思うんですよね。必ずしもそれが正しい情報とは限らないわけじゃないですか。そうなってくると、包括的性教育の中でもテーマとしては入ってますが、こうネットリテラシーとして、これは本当に正しい情報なのか、 AI じゃないのか、本当の人間が言ってることなのかっていうところは、どんどん自分自身の知識としてアップデートしていってほしいなっていうふうに思いながら、授業でも実践したりしています。
若い世代が適切な情報にたどり着くためにということでは、どのような活動が今後必要なんでしょうか？
いろんな学校とかで講演はさせて、講義させていただいてますが、それだけでなく、やはり私たち大人世代が性教育を受けて、包括的性教育を受けてこなかったからこそ、大人向けのお話し会をたくさんさせていただいたり、あとは企業などにお伺いして健康経営、健康に関するセミナーをしながらも、ジェンダーとか多様性のお話をさせていただけたらなというふうに思っているので、営業の経験を生かしてあのいろんなところでお話しできるように活動していきたいなと思っています。
逆にこう年配者向けの教育をすることによって、年配者の人たちのこうウェルビーイングな、時間がすごく増えるといいなっていうふうに今ちょっと思ったんですけど。
そうですね、はい、おっしゃる通りですね、は
い、この番組ビタミンラジオという番組名にちなんで、渡部さんのビタミン剤になっている元気の源をぜひお伺いしたいと思います。
はい、ズバリ人と会うことです。はい、自分自身の活力や元気にもつながってますし、やはり人とのつながりが今の私を作っていると言っても過言ではないので、どんどんいろんな方とお会いして活力にしていけたらなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。ゲストは看護師で一般社団法人街角健康づくりネットワーク代表の渡部ひとみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。暑い日が続いていますね。皆さんは 熱中症は屋外や昼間だけのものだと思っていませんか？実は熱中症は屋内や夜間でも多く発生しています。熱中症のおよそ4割は夜間に発生していると言われており、暑さ対策や水分補給を見落としがちな屋内や夜にも注意が必要なことがわかります。人は眠っている間に日中のうちに体内にこもった熱を放散し、体温を下げて深い眠りにつくためにコップ一杯ほどの汗をかくと言われています。そのため就寝前には適度な水分補給を心がけることが大切です。一方で夜中にトイレへ行きたくなるのが気になって寝る前はあまり水分を取らないという方も少なくありません。そんな就寝前の水分補給におすすめしたいのがサラヤの飲まないとウォーターです。飲まないとウォーターは配合成分の働きによりゆっくりと吸収されるため、就寝前の水分補給に適しているだけでなく、就寝中の発汗で失われる水分やミネラルの補給を考えて開発された熱帯夜サポートドリンクです。レモン風味にはギャバ、アップル風味には食物繊維を配合し、すっきりとした味わいで飲みやすいのが特徴です。まだまだ暑さが続くこの季節、飲まないとウォーターとともに暑い夜を快適に過ごすための水分補給を見直してみませんか？それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
お料理やお菓子作り、コーヒーや紅茶にも、いつも通りの分量で砂糖をラカンとエスに変えるだけ。カロリーゼロ、糖類ゼロ、ラカンカから生まれた植物由来の甘味料ラカンとエス、命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ、
今日は包括的性教育についてたくさんの学びがありました。包括的性教育とは、性をめぐるさまざまな要素を含んだ教育です。身近なところでぜひ考えてみるきっかけになればと思っています。おしまいに番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは8月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャスト、再放送でもお聞きいただけます。8月15日土曜の再放送は夜7時40分からになります。次回の放送は9月4日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。次回この時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。